こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。首里城下町クリニックでは毎月、皆さんに向けて、講演会を、健康講演会を行っています。3月は実は2回ありまして、まず3月12日慢性腎臓病について、3月26日腎臓を守るための作戦と題して首里城下町クリニック第二院長比嘉明先生がお話ししてくださいました。なんか大変比嘉先生の熱意を感じるんですけれども、
はい、先生の副タイ講演会の副タイトルが面白いんですけど、老後に向け資産運用に倣って健康運用を考えようというのが先生の今回の呼びかけになってまして、
はい、
実は3月2回4月2回の計4回のシリーズで慢性腎臓病についてお話しいただくことになっています。
先生、慢性腎臓病と資産運用ですか？
はい、ぜひ皆さん YouTube ご覧いただきたいんですけど、
はい、
いわゆる皆さんもこう家計で家族を守るためにも、この現在の収入から年金、そしてその後引退後、やはり資産運用、よく老後2000万円問題とかよく言われましたけど、なんかそういったことを皆さんもそれぞれの家庭が考えていらっしゃると思いますけど、やはりそれに習うとっていうのはですね、やはり腎臓自体も大切にしておかないと、やっぱり年齢とともにどうしてもゆっくり悪くなるので、悪くなった先に人工透析とか受けるようになったら残念なので、悪くなる前に今のうちから、もう何歳からでもいいから腎臓のことをまず意識していきましょうというのが、こうそのタイトルのに込められた思いになっていました。
はい、でそこからじゃあ腎臓病って一体どういう病気なのっていう話が始まったわけですね。
そうですね、それを目安、その目安となるのが最近よく検診でも一般的に使われるようになった eGFR という指標があるんですけど、これが60以下が慢性腎臓病になったと言われるんですけど、比嘉先生の説明で面白かったのが、 GFR っていうのは年齢とともに年齢が計算式に入っているものですから、高齢になるとだんだん下がってくるんですね。ですから下がってくるから、皆さんがじゃあ大変かというと一人一人状況が違うんですけど、
はい、
それをこう把握するときに、例えば50歳の人だったら GFR が50を切ったら注意しましょうということで、 GFR と年齢を足したら100、100以下は注意しましょう。これだとですね、例えば70歳だとGFR が30以上あればいいけど、30以下で100以下になったら、腎臓を気をつけましょうと。ですからその人それぞれによって GFR の目安が異なるので、年齢と GFR を足し算して100以下は気をつけましょうという、これは実は僕も初めて聞いたアイデアなんですけど、
はい、
比嘉先生が非常に分かりやすい方法でこのことを説明してくれていました。
目安ってことですね。
そうですね、ですからその目安を維持するためには、やっぱりなんていうんですかね、特定健診はやはりぜひ受けて、まずは自分の GFR がどういう状況なのかっていうのをまず把握することが大事ですというようなお話をされていました。
特定健診で、今の健康の状況を知るってことですね。
そうですね、それでまず GFR を意識して、それで先ほどの資産運用の話に戻ると、自分の GFR はこれぐらいだから、じゃあこ の今の資産として残ってる GFR をどうやったら悪くしないようにできるかというふうに考えてほしいというのが、今回の話の骨子だったと理解しています。
はい、
あとなぜそういう話をするかっていうと、残念な話ですが、今沖縄県毎年 400-500人の方が人工透析に1年あたり、
はい、
なっていて、
はい、
しかもその中の半数ぐらいの方は直前まで腎臓が悪いことを知らないで病院に行って初めて必要ですよって言われることがあるという話も先生途中でされてまして、そういう残念なことにならないようにするためにも、特定健診 や、まあ、高齢者、ご高齢の方は75歳以上は長寿健診になるんですけど、うん、そういった健診を受けて GFR を意識して見てほしいという話がベースにありました。
年間400人から500人の方が新規で透析を受けることに なるってことですか。
そうですね、残念ながら。でそれで今沖縄県全体でそういう腎臓が悪くて治療を受けている方が5000人弱ぐらいいるらしいので、
はい、
やっぱりそういった意味ではもうぜひラジオを聴きの皆さんもご自身の腎臓を大事にしようという意識をまず持ってほしいなと思いました。
じゃあまずはこういう考え方で守っていきましょうねという基礎の部分を、3月の12日にお話ししてくださったわけですね、
はいはい、
そして2回目、
2回目がですね、今度は腎臓を守るための作戦の総論ということで、やはりさっき言った限られた大事な資産である腎臓を守るためにはやっぱり生活習慣大事ですよと、まあ、先生も自分もお酒好きなんで人のことあんまり言えないけどと遠慮しながら言ってはいたんですが、はい、適量の飲酒と、ただタバコに関しては本当に100害あって一理ないのでぜひ禁煙してほしい、
はい、
やっぱりタバコを吸うと動脈硬化が進むので、腎臓って血管の塊なもんですから、
はい、
やっぱり良くないよって話をしていました。であとそういったその上で腎臓を守るためにやっぱり血圧が大事というのはもうよく腎臓の先生たち皆さん口を揃えておっしゃるので、家庭血圧の測り方とか測る重要性っていうのを先生が話されました。で そうすることによって適切な血圧が腎臓の負担を減らして腎臓を大切にすることになりますよということで、まあ、その仕組みについても少し触れていらっしゃいました。
じゃあ血圧が毎日どれぐらいなのかなっていうのをちゃんと記録していくっていうことが重要なんですね、
はい、腎臓のことを気にする方ほど血圧はぜひ測ってほしいっていうのは私も同感ですので、
はい、
ぜひよく皆さん腎臓が心配ですっていらっしゃるんですけど、じゃあ何をしたらいいのかっていうのは皆さんやっぱりわからないことが多いので、はい、やっぱりそういう方にはぜひまずは自分の血圧を把握してますか、ちゃんと血圧はいい値ですかっていうのは大事なことなのかなと思います。
ちょっとドキッとしますね。私言われたらわからないかもしれません、
ですよね、測らないとわからないですからね、
は
い、
そうですね、はい、で先生お薬の話にも触れたということでしたね、
はい、そうですね、2回目の講演の最後では実はよく医療機関で処方されているような痛み止めとかそういったものが実は腎臓に良くないというのは分かっていて、私たちも腎臓が悪い方に痛み止め出すときは薬を選んだり量を少なくしたり慎重にやってるんですけど、よく整形外科をはじめいろんな医療機関もしくは最近はロキソニン錠という薬も OTC で普通に薬局で買えますので、まあ、そういった薬にあまり依存しすぎちゃうと腎臓に負荷をかけていることがあるので痛み止めの飲みすぎには注意しましょうという話、あとそれとカルシウムが高いとそれがまた腎臓の血管に根詰まりを起こすので、
はい、
よく骨粗鬆症の治療っていうのは70歳以降の女性の方よく受けてるんですけど、その時のカルシウム製剤ですとかビタミン D に関してはカルシウムが高くなることを考えて気をつけてくださいという話も最後触れていらっしゃいました。
食べ物にこう食べ合わせっていうんでしょうか、そういうのがあったりしますけれども、薬も病気と相性が良かったり悪かったりすることってあるんですね。
そうですね、本当腎臓に関しては腎機能に応じて薬を減らさないといけない薬っていうのがあります、
はい、
ですからやっぱりそういったものについてはやはりかかりつけ医の先生がいたらどういったお薬を飲んでいる中で、今必要なのかこれは控えた方がいいのかっていうのはアドバイスできると思いますので、
はい、
やはりよくご自分の先ほどの GFR そしてを意識する、そしてまた薬を飲むときは自分の GFR に基づいて薬を、選んでもらうと、この考え方は大事かなと思いますね、
皆さんご自分の体のことなので少なからず少し健康には関心あると思うんですけれども、今回このお話を伺う中で透析になるギリギリまで病院に行かない方が、まあ、一定数いるっていうお話が出てきました。 何をもって自覚なさって、なんかおかしいぞっていうふうに病院に相談に行くことになるんでしょうか。
大体ですね、もう、はい、日和先生がおっしゃってた、もう行ったら翌日から透析っていう場合は、大体腎臓がもう本当に悪くなってくると、うん、食欲が落ちたり、
はい、
全身の倦怠感ですとか皮膚のかゆみとか、いろんなこう食事が取れないような状況っていうのが、吐き気が出てきたり、ですからおかしいなと思って病院に行った時はもうすでにかなり腎臓病は進んでいたみたいなことが、最近、昔私が開業した頃はまだ多かった感じなんですけど、最近は以前よりは検診を受けてる人増えて、もういきなり透析って人は前よりは僕は減ってきてるかなと思ってたんですけど、比嘉先生の話ですとやっぱり全国的なデータを見てお話されているのか、やっぱりそういう方はまだいらっしゃるということなので、まずはやっぱり日頃の健康診断はやっぱり年に1回はしっかり受けて、自分の腎臓が問題ないっていうのはチェックしていただきたいなと思います。
いや、なんか倦怠感とかその痒みが出たりとか、その出る症状によって腎臓と結びつかないケースもあったりするんでしょうね。この
一般の方では難しいと思います、ね、僕なんかよく腎臓病見てる立場だと、もう最初に来た時に症状聞いて、あれと思って、もしかしてと思って採血してっていう、やっぱりって確認することありますけど、
はい、
これ専門の医師でないとなかなか最初 見つかりにくい時もあるので、やっぱそういった意味ではやっぱりまず自分でチェックしておくということは大事ですね。
そうですね、はい、分かりました。でも、そうか、こういう状況なんだなっていうのが今日衝撃がいっぱいあったので、自分のまた健康を改めて見直していきたいなと思いました、はい、さあそして4月なんですが、あと2回先生待ってますね。
そうですね、比嘉先生の今回渾身の4回シリーズですので、3回目が高血圧対策のラッソ外薬、これが4月9日配信、あと近年適用になった SGLT2 阻害薬と、これ糖尿病の薬なんですけど、これが今腎臓にいいっていうのがよく知れ、はい、分かってきているので、この2つを2回目は4月23日配信で、合計4回シリーズ今回組んでますので、ぜひ4月の配信も皆さんご関心持ってもらえたらと思ってます。
はい、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会ですが、YouTube チャンネルでご覧いただくことができます。で、過去の講演もアーカイブされていて、いつでもご覧いただけますので、この機会に覗いてみてくださいね。首里城下町クリニックのホームページでも確認することができます。首里城下町クリニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000、885-5000までお問い合わせください。いやー、じゃあ、比嘉先生の残り2回も大変楽しみにしております。
はい、はい、ありがとうございます。
今日は首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。